介護保険お知らせ便37ページ。令和3年2021年6月、広報長崎。介護保険はお住まいの市区町村が運営し、高齢者の方が介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるよう社会みんなで支援する制度です。今回の介護保険お知らせ便は、介護保険制度の仕組みをはじめ、今年の保険料や介護サービスの利用についてお知らせいたします。介護保険の仕組みについて、40歳以上の方は介護保険の被保険者となり、65歳以上の方が第1号被保険者、40歳から64歳までの方が第2号被保険者となります。第1号被保険者の保険料は3年ごとに見直され、被保険者は加入者として保険料を納めます。介護が必要になった時には要介護認定を申請し、費用の一部、原則1割、ただし一定以上所得のある方は2割もしくは3割を支払って介護サービスを利用します。介護サービスにかかる費用は、次の円グラフで示した財源割合で賄われています。円グラフがあります。介護保険の財源。円グラフの数値を読みます。65歳以上の方の保険料 23%、 40歳から64歳までの方の保険料27%、 国 25%、 長崎県 12.5%、 長崎市 12.5%。 円グラフ終わり。円グラフの割合に加え、サービス利用者負担、原則1割、ただし一定以上所得のある方は2割もしくは3割が介護保険の財源となります。この介護保険お知らせ便に関するお問い合わせ先、長崎市介護保険課、電話 095-829-1163。 介護保険料、令和3年度から令和5年度が決まりました。介護保険料を決定しました。65歳以上の方の保険料は、介護サービスの必要量に応じて3年ごとに見直されることになっています。今回、令和3年度から令和5年度の保険料が決まりました。基準額は据え置きの年額81,600円となります。所得段階別の保険料は次の表の通りです。年間保険料の金額と納め方は、6月中旬にお届けする納入通知書などで詳しくお知らせします。介護保険料の基準額とは、65歳以上の方の保険料の基準額は、所得段階別の保険料の元になるもので、次のような算定式で設定します。長崎市の介護サービスに必要な費用の 23% を、長崎市の65歳以上の方の人数で割ったもの、イコール保険料の基準額、年額 81,600円。介護保険料の変更点。所得段階別の介護保険料における第6段階から第9段階の前年中の合計所得金額に変更がありました。第6段階、125万円未満が120万円未満。第7段階、125万円以上、200万円未満が120万円以上、210万円未満。第8段階、200万円以上、300万円未満が210万円以上、320万円未満。第9段階、300万円以上、400万円未満が 320万円以上、400万円未満。所得段階別の介護保険料。介護保険料の基準額をもとに、毎年度の初日、4月1日の世帯の市町村民税の課税状況と、被保険者の方の前年中の所得に応じて、段階的に保険料が決められます。表があります。所得段階、対象者、計算方法、年間保険料の順に読みます。第一段階、生活保護を受給されている方、老齢福祉年金を受給されている方で、世帯全員が市町村民税非課税の方、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下の方。計算方法、基準額×0.3。年間保険料24,500円。第二段階、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円超120万円以下の方。計算方法、基準額×0.5。年間保険料4万800円。第3段階、世帯全員が市町村民税非課税で、本人の前年中の課税年金収入額プラス合計所得金額が120万円を超える方。計算方法、基準額×0.7。年間保険料5万7200円。第4段階、本人が市町村民税非課税で、世帯の誰かに市町村民税が課税されている方で、本人の前年中の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円以下の方。計算方法、基準額×0.91。年間保険料7万4200円。第5段階、基準。本人が市町村民税非課税で、世帯の誰かに市町村民税が課税されている方で、本人の前年中の課税年金収入額プラス合計所得金額が80万円を超える方。基準額、年間保険料81,600円。第6段階、本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円未満の方。計算方法、基準額×1.16。年間保険料94,600円。第7段階、本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が120万円以上、210万円未満の方。計算方法、基準額×1.25。年間保険料10万2000円。第8段階、本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が210万円以上、320万円未満の方。計算方法、基準額×1.5。年間保険料12万2400円。第9段階、本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が320万円以上、400万円未満の方。計算方法、基準額×1.75。年間保険料14万2800円。第10段階、本人が市町村民税課税で、前年中の合計所得金額が400万円以上の方。計算方法、基準額×2.00。年間保険料 163,200円。表終わり。合計所得金額とは、各種の収入金額から必要経費を差し引いた金額と、各種の繰越控除を適用する前の分離課税所得金額の合計額を言います。ただし、分離課税の譲渡所得がある場合は、特別控除前の金額で計算します。なお、第1段階から第5段階の方の合計所得金額は、さらに年金収入にかかる所得額を控除した額となります。介護保険に関する長崎市の状況。長崎市の人口や高齢者数は次のグラフの通りです。長崎市では令和3年度から令和5年度の第8期介護保険事業計画を策定し、3年間の見込み数を算出しています。長崎市の高齢者数と高齢化率。平成30年度から令和5年度までに65歳以上の高齢者数が4953人、3.8% の増、高齢化率が 2.8% の増と見込んでいます。表があります。高齢者数と高齢化率の推移。表の説明。平成30年度から令和5年度の棒グラフと折れ線グラフです。数値を読みます。平成30年度、人口422,233人、高齢者数131,819人、高齢化率 31.2%。 令和元年度、人口417,222人、高齢者数133,466人、高齢化率 32.0%。 令和2年度、人口412,131人、高齢者数134,672人、高齢化率 32.7%。 令和3年度、人口409,626人、高齢者数135,830人、高齢化率 33.2%。 令和4年度、人口405,899人、高齢者数136,300人、高齢化率 33.6%。 令和5年度、人口402,172人、高齢者数136,772人、高齢化率 34.0%。 今日終わり。介護サービス利用にかかる制度見直しについて。高額介護、予防、サービス費の見直し。医療保険の高額療養費制度における負担限度額に合わせ、現役並み所得者の所得区分が見直されます。表があります。1ヶ月の利用者負担の上限。表の説明。現行と令和3年8月からの2つの表があります。利用者負担段階区分、利用者負担上限額の順に読みます。現行、現役並み所得相当、年収約383万円以上、44,400円、世帯、市民税課税世帯、44,400円、世帯、市民税非課税世帯、24,600円、世帯、市県民税非課税世帯で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下、24,600円、世帯、 試験民税非課税世帯で老齢福祉年金受給者等15,000円個人、生活保護受給者等15,000円個人、令和3年8月から変更のあった現役並み所得相当の部分を読みます。年収約1160万円以上、14万100円世帯、年収約770万円以上、1160万円未満、93,000円世帯、年収約383万円以上、770万円未満、44,400円世帯、年収383万円未満の市民税課税世帯、44,400円世帯。表終わり。食費居住費の助成、特定入所者介護サービス費の見直し。所得の低い方が介護保険施設に入所したり、ショートステイを利用する場合の所得に応じた食費と居住費の助成について、次の通り条件の見直しが行われます。現行と令和3年8月からの2つの表があります。表の説明。現行、利用者負担段階1、生活保護受給者等と世帯全員が住民税非課税で老齢福祉年金受給者。負担段階2、世帯全員が住民税非課税、所得が80万円以下。利用者負担段階3、世帯全員が住民税非課税、所得が80万円超。いずれも預貯金等の資産の状況、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下。令和3年8月から、利用者負担段階1、生活保護受給者等と世帯全員が住民税非課税の老齢福祉年金受給者、預貯金等の資産の状況、単身1000万円以下、夫婦2000万円以下。利用者負担段階2、世帯全員が住民税非課税、所得が80万円以下、預貯金等の資産の状況、単身650万円以下、夫婦1650万円以下。利用者負担段階3、1、世帯全員が住民税非課税、所得が80万円超、120万円以下、預貯金等の資産の状況、単身550万円以下、夫婦1550万円以下。利用者負担段階3、2、世帯全員が住民税非課税、所得が120万円超、預貯金等の資産の状況、単身500万円以下、夫婦1500万円以下。なお、所得とは、前年の合計所得金額と年金収入額の合計額を言います。居宅において健康を維持するためのポイント。病気の発症や重症化予防のために健康管理に努めましょう。かかりつけ医、かかりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持ちましょう。かかりつけ医等の指示を守り、自己判断で治療中断などしないようにしましょう。禁煙しましょう。定期的に検診を受けましょう。健康長崎市民21参考。介護、介助が必要になった主な原因。表があります。令和2年度長崎市高齢者福祉と介護保険に関する実態調査結果。 表の説明。縦軸に原因、横軸に割合を示した棒グラフです。数値を読みます。高齢による衰弱 24.4%、 骨折・転倒 22.7%、 心臓病 17%、 関節の病気 14.9%、 脳卒中 11.9%、 糖尿病 11.3%、 視覚・聴覚障害11.2%、 呼吸器の病気 10%、 がん 9.6%、 認知症 6.3%。 表終わり。高齢者の皆様へ、日々の健康を維持するために、コロナ禍における介護予防、運動のポイント、動かない生活が不活発な状態が続くことにより、心身の機能が低下して動けなくなることが懸念されます。また、転倒などを予防するためにも、日頃からの運動が大切です。人混みを避けて、一人や限られた人数で散歩する。家の中や庭などでできる運動、ラジオ体操、スクワットなどを行う。家事や農作業などで体を動かす。座っている時間を減らし、足踏みをするなど体を動かす。食生活、口腔ケアのポイント。低栄養を予防し、免疫力を低下させないために、しっかり栄養をとることや、お口の健康を保つことが大切です。3食欠かさずバランスよく食べて、規則正しい生活を心がける。毎食後、寝る前に歯磨きをする。しっかり噛んで食べる。早口言葉を言うなど、お口の周りの筋肉を保つ。人との交流のポイント。孤独を防ぎ、心身の健康を保つために、人との交流や助け合いが大切です。家族や友人と電話で話す。家族や友人と手紙やメールなどを活用し交流する。買い物や移動など困った時に助けを呼べる相手を考えておく。厚生労働省ホームページ参考。福祉、介護、新型コロナウイルス感染症への対応について。介護保険制度の説明、出前講座のご案内。被保険者の方を対象に、介護保険制度について、職員が皆さんのところに出向いて説明します。気になる方は、ぜひお申し込みください。申し込み方法、広報広聴課、市役所本館案内所、地域センター、大型公民館などにある申し込み用紙を、開催希望日の3週間前までに、広報広聴課、ファックス 829-1115 までご提出ください。市ホームページからも申し込み可能です。